旧約聖書のヨナ書の4章の最後の言葉を選びました。
My theme is Jonah chapter 4 verse 11。
では4章の11節にこういう言葉があるんですね。私はこの大きな町ニネベを惜しまないでいられようかという言葉が出てまいります。
Jonah chapter 4 verse 11 says, Should I not have concern for the great city of Nineveh?
今日もヨナ書を取り上げます。前回指摘しましたが、ヨナは実に愛国心にあふれた預言者です。
As I mentioned in my last sermon, Jonah was a patriotic prophet who loved his country very much.
それは第二列王記、旧約聖書の第二列王記14章の25節に出てくるんですが、第二列王記14章25節で、ヨナはヤロブアム二世の治世の時に北イスラエルは領土を拡大するという預言を語っています。
According to the book of 2 Kings chapter 14 verse 25, during the reign of King Jeroboam, Jonah prophesied that northern Israel would expand its territory.
悔い改めることのない北イスラエル、それでも神様は彼らを愛してヨナを通して領土が拡大するとの予言をされました。
God allowed this because he loved his people Israel even though they did not repent.
神様は北イスラエルが滅ぼされることを願ってはおられなかったのです。
God did not want northern Israel to be destroyed.
ヨナが神様の命令に聞き従えなかったその理由の一つは、神様の許しが北イスラエルと同様に敵国であるニネベにも及ぶのではないかとの心配があったと思われます。
When God asked Jonah to preach in Nineveh, Jonah refused because he did not want God to forgive the Assyrians like he forgave Israel, because Assyria was an enemy of Israel.
4章の2節、ヨナ書4章の2節で彼のそのような思いが表現されていますね。ああ主よ、私がまだ国にいた時にこのことを申し上げてではありませんか。それで私は初めタルシェシへ逃れようとしたのです。私はあなたが情け深く憐れみ深い神であり、怒るのに遅く恵み豊かであり、災いを思い直されることを知っていたからですとあります。
As Jonah said in chapter 4 verse 2, Isn't this what I said, Lord, when I was still at home?That is what I tried to forestall by fleeing to Tarshish. I knew that you are a gracious and compassionate God, slow to anger and abounding in love, a God who relents from sending calamity.
ニネベの民への災いを思い直される、そのことをヨナは恐れたとも理解できます。
Jonah was worried that God would change his mind about sending judgment on Nineveh.
ヨナは私たち人類への神の大きな愛を実にユニークに表現しています。
The book of Jonah shows in a unique way how God's great love is for all of humankind.
皆さん、私たち一人一人神様の大きな愛を受けているのです。
God's love is for each and every one of us.
どんな人でも神の愛を受けて悔い改めの人生を歩むことができるのです。
No matter who we are, if we receive the love of God, we are able to repent and to live differently.
今日私は神様の愛の大きさと新約聖書とヨナ書との関係とに視点を置いて話したいと思います。
In today's message, I would like to talkAbout this great love of God, as well as connections between the book of Jonah and the New Testament.
ヨナ書の3章ですが、ヨナ書の3章にはヨナは神の言葉通りにニネベに行き、神の裁きを語った様子が表現されています。
In Jonah chapter 3, Jonah finally obeys God's call to go to Nineveh and warn the people there about the coming judgment.
3章の4節ですが、3章の4節で、ヨナは初めその町に入ると一日中歩き回って叫び、もう40日するとニネベを滅ぼされると言ったと書かれています。
Jonah chapter 3 verse 4 says, Jonah began by going a day's journey into the city proclaiming, 40 more days and Nineveh will be overthrown.
叫ぶとありますね。叫ぶとは神の裁きのメッセージとともに悔い改めのメッセージを語ることです。
In other words, he urged them to repent.
するとそこに大きな奇跡が起こるんです。
And a great miracle took place.
五節にはそこでニネベの人々は神を信じ断食を呼びかけ身分の高いものから低いものまで荒布を着たとあります。
Verse 5 says, The Ninevites believed God. A fast was proclaimed, and all of them, from the greatest to the least, put on sackcloth.
ニネベの人たちの悔い改めは、一般庶民から始まって、支配者階級にまで及んでまいります。
That is to say, they all repented from the commoners to the rulers.
6節ですが、6節にはこのことがニネベの王の耳に入ると、彼は王座から立ち上がって王服を脱ぎ、荒布をまとい、灰の中に座ったとあります。
Verse 6 says, When Jonah's warning reached the king of Nineveh, he rose from his throne, took off his royal robes,covered himself with sackcloth and sat down in the dust.
そしてこの王様は8節と9節では人も家畜も荒布を身にまといひたすら神にお願いし各々悪の道と暴虐な行いと悔い改めよもしかすると神が思い直して憐れみその燃える怒りを収め私たちは滅びないで済むかもしれないと語ります。
In verses 8 and 9, the king declared, But let people and animals be covered with sackcloth. Let everyone call urgently on God. Let them give up their evil ways and their violence. Who knows, God may yet relent, and with compassion turn from his fierce anger so that we will not perish.
驚くような悔い改めの姿ですね。驚くような悔い改めの姿。
This repentance is truly remarkable.
神様はニネベの民、それも暴力的で悪名高いアッシリアの民にこんな驚くべき悔い改めを起こされたんですね。
It was a miracle of God among the people of Nineveh, a people who were famous for their brutality.
私はただただ驚くばかりですね。そしてもしこのことが本当に起こったのならそれこそ神の大きな奇跡の技聖霊の働きであったろうと私は思います
Reading this, I'm simply amazed. Something like this can only be a miracle, the work of the Holy Spirit.
10節には神様は彼らが悪の道から立ち返るために努力しているのをご覧になったそれで神は彼らに下すと言っておられた災いを思い直しそうされなかったと書かれています。
And finally, verse 10 says, When God saw what they did and how they turned from their evil ways, He relented and did not bring on them the destruction He had threatened.
続く4章の1節ですが、4章の1節。ところが、このことはヨナを非常に不愉快にされた。とあるんですね。
Moving on to chapter 4, verse 1 says, But to Jonah this seemed very wrong, and he became angry.
私はこのヨナの姿の中にですね、イエスの時代の民の指導者であったパリサイ人や律法学者の姿を思い浮かべます。
Reading this verse about Jonah, I'm reminded of the Pharisees and the teachers of the law.During Jesus' time.
自分は律法を守っている安息日を守っているだからこそ 神に愛されている。逆に異邦人は神の教えを知らない、それゆえ神に裁かれるために生きているんだと信じていますね。
They thought I obey the law, I keep the Sabbath, so therefore God loves me. And meanwhile the Gentiles do not know the law, they do not obey it, therefore they are destined for God's judgment.
そのように信じる彼らは民衆から愛され、許しの愛を教えるイエス・キリストを受け入れることができなかったのです。
It was difficult for them to accept Jesus, who taught about forgiveness and who was loved by the common people.
神の愛、神の許しの中に生きるのではなく、律法に従って生きることこそ大切である、このように彼らは固く信じていました。
The Pharisees and the teachers of the law thought that strictly obeying the law was more important than God's love and forgiveness.
彼らはイエスを強く非難しましたね。
They held on to this belief rigidly, and so they strongly condemned Jesus.
それはイエスに出会うまでのパウロ、あの偉大なパウロも同じです。
And so did Paul before he met Jesus himself.
そのような当時の指導者は哀れみ深く、情け深く、怒るのに遅く、恵み豊かである神様に出会うことは難しかったんですね。
It was hard for these religious leaders to truly encounter the God of compassion, who is slow to anger and abounding in love.
パリサイ人のような理解を持つヨナは、神から特別な導きを受けます。
Although Jonah had a somewhat similar attitude to the Pharisees, he received a special guidance from God.
それが4章の5節からの出来事なんですね。4章の5節からの出来事です。
We read about this in chapter 4 from verse 5 onwards.
不機嫌になったヨナのためにね、不機嫌になったヨナのために神様は特別にトウゴマの日傘を提供されるんですね。トウゴマですね。トウゴマの日傘です。ひょうたんのような木なんですね。
It says that God provided a plant that grew over Jonah and provided him shade from the sun.
その日傘はね、枯れてしまったわけですね。ヨナはその日傘を惜しみますね。
But when the plant died, Jonah lost the shade and he was upset.
そして不機嫌になったヨナに神様はもう一度語りかけますね。
God spoke to Jonah about this.
それがヨナ書の大切なメッセージです。
What God said here is an important message from the book of Jonah.
そこには神の大きな愛が表現されていますね。
It speaks of His great love.
4章の10と11節読んでみます。10と11ですね。あなたは自分で骨折らず、育てもせず、一夜で生え、一夜で滅びたこのトウゴマを惜しんでいる。まして私はこの大きな町ニネベを惜しまないでいられようか。そこには右も左もわきまえない12万以上の人間と数多くの家畜がいるではないかと書かれています。
Let's read from Jonah chapter 4 verses 10 and 11. But the Lord said, You have been concerned about this plant, though you did not tend it or make it grow. It sprang up overnight and died overnight.Should I not have concern for the great city of Nineveh, in which there are more than 120,000 people who cannot tell their right hand from their left, and also many animals?
この御言葉でね、ヨナ書は終わっていますね。この御言葉でヨナ書は終わっていますね。
The book of Jonah ends with these words.
この言葉をヨナはどう受け止めたのか、どう受け止めたのか、それは私たちの想像に委ねられています。
Whether or not these words change Jonah's heart, the book leaves to our imagination.
旧約聖書を読むときに、新約聖書との関係を考えて読むことが大切です。
When we read the Old Testament, it's important to think about how it is connected to the New Testament.
これは 新約聖書のヘブル人への手紙の10章の1節ですが、ヘブルの10章の1節には立法は後に来る素晴らしいものの影はあっても、影はあってもその実体はないのですからとあります。
Hebrews chapter 10 verse 1 says, The law is only a shadow of the good things that are coming, not the realities themselves.
待って、これはコロサイ書2章の17節ですが、コロサイ書2章の17節にはこれらは次に来るものの影であって本体はキリストにあるのですと書かれています。
Similarly, Colossians chapter 2 verse 17 says These are a shadow of the things that were to come. The reality, however, is found in Christ.
言葉を変えて言うならば、旧約聖書が教える律法やさまざまな規定、それは新約聖書を指し示しているんですね。
In other words, the Old Testament and its many laws are meant to point towards the future reality in the New Testament.
もちろん、それらは第一に主イエス・キリストの十字架を指し示しています。
A future that centers around Jesus Christ and his death on the cross.
また、恵みによる救いを指し示しています。
The Old Testament also foreshadows a salvation that is given by grace.
そして新しい新約の時代が来るよと旧約聖書は指し示しています。
It points towards the New Testament.
キリストご自身がこのヨナ書に言及して語っていますね。
Christ himself is foreshadowed in the book of Jonah.
まずですね、マタイの福音書12章の38から41節までを読んでみますね。マタイの12章38から41までを読んでみます。その時、律法学者パリサイ人のうちのある者がイエスに答えていった。先生、私たちはあなたから印を見せていただきたいのです。しかしイエスは答えて言われた。悪い会員の時代は印を求めています。だが預言者ヨナの印の他には印は与えられません。ヨナは三日三晩大魚の腹の中にいましたが、同様に人の子も三日三晩地の中にいる方です。ニネベの人々が裁きの時に今の時代の人々と共に立って、この人々を罪に定めます。なぜならニネベの人々はヨナの説教で悔い改めたからです。しかし見なさい、ここにヨナよりも勝った者がいるのです。
We can read about this connection between Jesus and Jonah in the Gospel of Matthew chapter 12 verses 38 to 41. It says, Then some of the Pharisees and teachers of the law said to Jesus, Teacher, we want to see a sign from youHe answered, A wicked and adulterous generation asked for a sign, but none will be given it except the sign of the prophet Jonah. For as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of a huge fish, so the Son of Man will be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. The men of Nineveh will stand up at the judgment with this generation and condemn it. For they repented at the preaching of Jonah,And now something greater than Jonah is here.
ヨナの魚の腹の中の三日三晩をですね、イエスは十字架での死の後の墓に納められて復活するまでの三日三晩に関連する出来事として捉えています。
Jesus made a connection between himself and Jonah in those verses.Jonah was in the belly of a fish for 3 days and 3 nights, while Jesus spent 3 days and 3 nights in the grave after his death on the cross.
イエスはご自身の十字架、埋葬、そして復活の出来事をヨナの出来事を通して 予言していますね。
Using the image of Jonah, Jesus predicted his death, burial, and resurrection.
また神の愛を受けた者は悔い改めて生きるんですよ。その悔い改めの人生の良き手本としてこのヨナ書にイエスは言及されています。
Furthermore, Jesus used the book of Jonah as an example of repentance, that those who received the love of God could repent and live differently.
そしてニネベの民は誠の悔い改めの模範であることが、これはルカの11章32節でも言及されていますね。ルカの11章32節でも言及されています。
Besides this reference in the Gospel of Matthew, the Gospel of Luke also mentions Nineveh as a model of repentance.
私たちはヨナ書からどんな民も悔い改めて神に立ち返ることはできることを教えられます。
The book of Jonah teaches us that it is possible for anyone to repent and turn to God.
悔い改めて生きる、それは神との正しい関係の中に生きることですね。神との正しい関係の中に生きることです。
To repent is to turn and to have a right relationship with God.
創造主である神様との正しい関係の中に私たちは生きるようになるんです。
To live in right relationship with our Creator.
悔い改めた者は神を礼拝し、神に感謝し、与えられている賜物を用いて精一杯神に栄光を返したいと願って生きるんです。
It is to worship and thank God and to use the gifts God has given us to bring glory back to Him.
そのように神様との新しい関係の中に生きるんです。
This is how we live in a new relationship with God.
神様は全世界の神様であり、あなたの神様であるからです。
Acknowledging Him as the God of the whole world and our God.
私たちはヨナはどのように神の愛を捉えたのか想像することしかできません。
We can only guess as to whether Jonah was finally changed by the love of God.
固くなになったヨナに優しく語りかけてくださる神様がおられたということが示されています。
What the book of Jonah simply shows us is that God spoke gently to the stubborn heart of Jonah.
神様の思いに応えることはできませんと背を向けたヨナ、そんなヨナに新たなチャンスを与えてくださった神様がおられます。
When he turned away, God gave him another chance.
皆さん新約聖書を見るとですね、この同様にですね、キリスト者を迫害したパリサイ人パウロも復活のイエスに出会い、人生が全く変えられた体験をしましたね。
I'm reminded of Paul again, the Pharisee who persecuted Christians but met the resurrected Jesus and his life was changed.
ヨナもパウロのような福音の理解を持ったのではと私は思います。
Perhaps like Paul, Jonah also came to the same understanding of the good news of God's grace.
北イスラエル、この北イスラエルはですね、紀元前722年にアッシリアによって滅ぼされますが、そのような時代にエレミアはこのような予言ですね、そして北イスラエルに対する神の愛を語りかけておられます。
The northern kingdom of Israel was destroyed by Assyria in the year 722 BC during the time of prophet Jeremiah。
そこにですね、エレミアはですね、永遠の愛との言葉を使っているんです。永遠の愛。
And at that time Jeremiah spoke a message of God's everlasting love for Israel.
これはですね、エレミア書の31章の3節から5節までなんですが、エレミア書31の3節から5節の中にこうありますね。主は遠くから私に現れた。 永遠の愛をもって私はあなたを愛した。それゆえ私はあなたに誠実を尽くし続けた。乙女イスラエルよ、私は再びあなたを立て直し、あなたは立て直される。再びあなたはタンバリンで身を飾り、喜び笑う者たちの踊りの輪に出て行こう。再びあなたはサマリアの山々にブドウ畑を作り、植える者たちは植えてその実を食べることができるとあります。
Jeremiah chapter 31 verses 3 to 5 says, The Lord appeared to us in the past, saying, I have loved you with an everlasting love. I have drawn you with unfailing kindness. I will build you up again, and you, Virgin Israel, will be rebuilt. Again, you will take up your timbrels and go out to dance with the joyful. Again, you will plant vineyards on the hills of Samaria. The farmers will plant them and enjoy their fruit.
神様は永遠の愛を持って北イスラエルを愛されたんですね。
God loved Israel with an everlasting love.
同じようにヨナもこの永遠の愛が異邦人に向けて注がれているということに気づいたのではと私は思います。
I believe that Jonah finally understood that God's everlasting love was not only for Israel, but also for the Gentiles.
最後にもう一度、永遠の愛が注がれていることに気づいて、その愛に応答して、私たち一人一人、悔い改めの人生を全うしていこうではありませんか。
To conclude my message, may we realize that this everlasting love is poured out on each of us, and may we each respond to it by living a life of repentance.
神様との正しい関係の中に生きるんですね。正しい関係の中に生きるんです。日々神に感謝を捧げる、そのような人生を歩んでいこうではありませんか。
Let us live in right relationship with God and give thanks to Him each day.
ではお祈りをします。
Let's pray.
私たちはこのヨナ書から神様の大きな愛が私たちに注がれていることを教えられます。
We have learned from the book of Jonah that God's everlasting love is poured out on each of us.
神よ、あなたの前に悔い改めの心を持って、神様を私たちの神様として生きてまいります。
Lord, we come to you with repentant hearts, acknowledging that you are our God.
そして神様との正しい関係の中に生きていきたいと願います。
And we desire to live in right relationship with you.
神様への感謝、喜び、そして神に栄光を返しできる、そのような人生を全うできますように。
Lord, enable us to live with thanks and joy and giving glory back to you.
イエスの尊い御名によってお祈りをします。
We pray in the name of Jesus.
Amen. Amen. 今日も献金のご用意してくださった方、献金をしてください。